はい、先週は、休暇を取らせていただいてましたので、皆様には動画による、メッセージを聞いていただきました、今朝早速泉さんが、全く冗談とかなかったですねと、言われて、すいません つまらないメッセージだったかもしれませんけども、今日も別に冗談言うつもりはありません。マルコの福音書、続けて読んでいきたいと思いますが、6章の後半に入ります。先週の箇所からの続きです。5000人の給食、5つのパン、2匹の魚から起こされたイエス様の御業を先週はご一緒に読みましたが、この6章、そもそもどのように始まったのか少し振り返りながら、今日の箇所を読んでいきたいと思うんです。というのも、こっちかな、6章の前半にはイエス様は弟子たち、特に12人の弟子たちを2人ずつのチームに分けて、そして弟子たちだけであなた方で伝道してきなさいと使わした場面が6章の前半には書かれているんです。そして弟子たちも一生懸命伝道し、そしてまたいろいろなことを経験してイエス様のところに帰ってきて、その様子を報告をします。しかし弟子たちは非常に忙しかったと、食事をとる時間さえもなかったほど慌ただしい時間を過ごしていたので、イエス様は少しあなた方だけで休みなさいと静かなところに弟子たちを使わせたのですが、そのことに気づいた群衆たちが先回りして弟子とイエス様を待ち構えていた。そしてそんな群衆に食事を与えたというのが先週の出来事だったと思うんです。ですからイエス様はもう一度ここで仕切り直しをされます。それが今日の箇所になります。それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸のベツサイダに先に行かせて、その間ご自分は群衆を解散させておられた。もう弟子たちが忙しい中、食事をとる時間のない中、自分の食事よりも他の人たちの食事のことに一生懸命労して、作業して、仕えておられたことを知っていました。そしてイエス様もご自分も十分に疲れておられたことだと思うんです。まだ前には食事をしている群衆たちが多く残っていました。しかしそんな弟子たちを気遣い、船に乗せて向こう岸へと再び使わすわけなんです。まあ、イエス様も気遣って、お前たちだけで行きなさい、いやいやイエス様もお疲れですから、イエス様もご一緒に来たらどうでしょうか、いやいやまだ私はここで群衆たちを解散させなければいけない、いやでもそんなわけはいきません、一緒に行きましょう、いやお前たち行きません、あお前たちじゃない、イエス様も一緒に行きませんか。まあ、すいません混乱してしまいましたけども、まあ、そんなダチョウクラブのようなやり取りがあって、イエス様とにかく行けと、船に、やり取りを船に無理やり乗せて、弟子たちを見送るわけです。そして46節、そして彼らに別れを告げると祈るために山に向かわれた。まだそこに残っていた群衆をイエス様が今度は一人で解散させ、そしてその後は自分で祈る時間を持つために一人山に向かわれました。そんな中今日の出来事が起こります。47節、夕方になった時船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。イエス様を岸に残し、弟子たちは船に乗り、向こう岸のベツサイダという場所に向かいます。でも今この箇所を読み、皆さん何か思い出しませんでしょうか。数週間前だったと思います。4章の後半34節から書かれている出来事、向こう岸に渡ろうとイエス様が弟子たちに言われた出来事です。その時の出来事と 今回の出来事非常に似ているところがあり、また少し違うところもあります。まあ共通点と言いますと、4章に書かれていた出来事も、今日読んだ6章の出来事も、イエス様が弟子たちを導き向こう岸に向かわせたということです。向こう岸に行かせたということでは共通しています。で、4章では突風による激しい突風、嵐が起こったと。その湖の真ん中で嵐が起こった。まあ6章では嵐ではないですけども、向かい風のためにこぎあぐねて、まあ強い向かい風が湖に吹き降ろした。そして弟子たちはそのために苦労したという意味では似ているかと思います。そしてこの出来事の両方に共通する点として興味深いのは、両方とも嵐や向かい風によって、まあ、苦しんでいる弟子たちがいることに対し、イエス様は特に積極的に助けようとはされていない姿です。4章では嵐の中枕をして眠っておられた。そして今日の箇所6章では、もう一度先ほど読んだ48節を見てください。夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。まあ、イエス様は弟子たちのところへ湖の上を歩いて向かうわけですが、船に乗って助けようとするのではなく、そのそばを通り過ぎようと思ったと。通り過ぎるつもりであった。まあ、なんか、そっけないイエス様の姿がここには書かれていませんでしょうか。そうなんです、4章の出来事も今回の出来事もイエス様は積極的に弟子たち大丈夫か、助けてあげようかと関わったわけではなく、非常に消極的なイエス様の姿が書かれています。で、明確な違いと言いますと、まあ、4章はイエス様は船に一緒に乗られていた。6章では最初はイエス様は弟子たちと別行動をとり、船には一緒に乗っていない。この点に関しては4章と6章では大きく違っております。まあ、このように同じような出来事と思えるような4章の出来事と6章を少し比べてみましたが、同じようであり少し違う。この弟子たちが船に乗り向こう岸にイエス様によって生かされた出来事は何を意味しているのか。イエス様が弟子たちを船に乗せるわけです。そして出た先の湖で突風であり向かい風であり、弟子たちは困難を覚えるわけです。何か少し意図的にも感じることができるこの二つの出来事を通して、イエス様はやはり明確に何か弟子たちに教えようとされていた、そんな意図を感じることができるのは私だけでしょうか。そしてもしそこでイエス様が何かを弟子たちに教えようとされていたのならば、何をイエス様はここで弟子たちに教えたいと思われていたのか。それがまさに私たちがマルコの福音書を読んできた前半の大きなテーマに私はかかると思うんです。それはイエスとは何者か。もちろん弟子たちはパリサイ人や他の群衆ユダヤ人とは違い、彼らはすでにイエスを彼らの先生主と認め、まあ、全てを伏せてイエスに従っていた人たちです。ですから他の人と比べていたらイエス様のことはもちろんよく知っていたことは間違いないと思うんです。しかし弟子たちはそんな従っているイエス様をまだ十分に理解できていなかった。 知ることができていなかった現実があるように思うんです。それが今日の箇所の52節にこう書かれています。彼らは、弟子たちはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからである。何かしらまだイエス様が伝えよう、教えようとしたことを弟子たちは十分に理解することができず、しかもそれを理解しようとする心が準備できていなかった。そんな中でこのような事件が、出来事がイエス様によって導かれているわけなんです。4章の出来事でイエス様はこう言われています。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか、また信仰がないのですか。彼らの信仰を尋ねているんです。そして弟子たちはそのイエス様の問いに対してこうとしています。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。この1回目の湖での出来事を通して、イエス様が嵐と風を収められたその奇跡を間近に目撃し、この方は一体どなたなのだろうかと、自分たちの想像を超えた方がここにおられるということに気づき始めているわけなんです。そして4章で起こった出来事が、4章で起こった教えがレベル1であるならば、この6章私はレベル2、少しレベルが上がったのかと思うんです。なぜならその間に弟子たちは様々なことをイエス様と体験しました。向こう岸について、ゲラサ人の地で悪霊に疲れた人から悪霊が追い出されたという出来事、また再び元の岸に戻ってきた時にヤイロと呼ばれる人の娘、そしてまた長い間、病に侵されていた女性の癒し、また先ほどもお話ししたイエス様なしで彼らだけで行った伝道旅行、そして先週の出来事、5000人の給食、さまざまなことをその間に経験しているわけです。そして再びイエス様は弟子たちを船に乗せ、向こう岸に行きなさいと、今度はイエス様なしで不在で送り出すわけです。そして夜、突然吹いてきた向かい風に必死になってこぎあぐねている弟子たちのところへ、イエス様はその様子をご覧になっており、やっぱり意図的ですよね、ご覧になっており、そしてタイミングを見計らい、もう明け方、夜明けが近くなった時に彼らのところへと向かれます。そして49節、しかしイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた。実際皆さん考えてみてください。夜中一生懸命船を漕いでいて、夜が明ける、今で言うならば4時か5時ぐらいなのでしょうか、湖の上をです、人が歩いて近寄ってくる、それは誰でも驚くかと思います。弟子たちはイエス様を幽霊だと思い叫び声を上げて驚いてしまうわけです。そしてそんな弟子たちにイエス様はこう言われました。ご一緒に読みたいと思います。50節3、はい、皆イエスを怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。幽霊だと騒ぎ驚く弟子たちに対してイエス様は私だと言われているんです。英語の聖書では It is I と書かれていました。 It is I、 しかしここの箇所をギリシャ語、言語のギリシャ語で読みますと、この エゴエイミというギリシャ語が使われているんです、まあ、非常に有名なギリシャ語ですが、エゴエイミ、それが英語でいう I am という、ギリシャ語なんですね。エゴが I なんでしょうね。エイミが am、 I am。 でこの I am、 私はっていう表現がもよく使われている福音書はどこだか皆さん覚えてますか？福音書、自信を持って、ヨハネの福音書。そうなんです。私は命のパンです、世の光です、救いの門です、良い羊飼いです、私はよみがえり命です、道であり真理であり命なのです、私は誠のブドウの木です。まさにこの私は命のパンです、ここでまさに私は I am、 エゴエイミーとイエス様は繰り返し繰り返し強調されている、これがヨハネの福音書の特徴と言われています。でここで終わるのではなくて、このなぜイエス様はヨハネの福音書でこのエゴエイミ I am を多く用いられたのか、それには意味があるんです。それには I am who I am、 I am who I am、 これは何かと言いますと、出エジプト記3章でモーセの前に現れた神が、あなたの名は何と、エジプトにおいてあなたの神の名は何かと尋ねたら何と言えばいいでしょうかと神様に尋ねた時に、 I am who I am、 英語では私はあるというものであると、少し分かりにくい表現ですが、私はあるが神の名であるということを伝えているんです。すなわちヨハネの福音書でイエス様がエゴエイミを多く使っているということは、イエス・キリストが神であるということを強調している、ことであるわけなんです。ですから湖の上で漕ぎあぐね苦労している、そして幽霊だと驚いている弟子たちのところに、まあ湖の上を歩くという通常ではありえないような出来事とともに、自分が何者であるか、私だと、そこには深い意味が込められていたということを知ることができます。そしてもう一つ、この通り過ぎたということはどういうことなの、ね、弟子たちのところに向かって船に乗ったのではなく、通り過ぎるつもりであった、これも私たちが聖書をしっかり読むときに、特に旧約聖書では神が通り過ぎるということが書かれている箇所があるんです。その一つが出エジプト記の33章19節です。主は言われた、私自身私のあらゆる良きものをあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言する、私のあらゆる良きものをあなたの前に通らせ。そして22節では、主は言われた、外に出て山の上で主の前に立てする、あ違いました22節、私の栄光が通り過ぎる時には、私はあなたの岩の裂け目に入れる、が入れる、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておく、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておく。まさにここでも通り過ぎるということを神様がモーセに伝えています。そしてもう一つが列王記ですね、19章11節、こう神様は言われています。主は言われた、外に出て山の上で主の前に立て、するとその時主が通り過ぎた、主の前で激しい大風が山を裂き岩を砕いた、 しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。ここでも主は通り過ぎられているんです。で、これは何を意味しているのかと言いますと、出エジプト記33章では、なぜイエスがモーセ、あ、神がイエスにそのようなこと、だいぶ混乱してますね。神様がモーセにそんなことを言われたかと言いますと、実はモーセは悩んでたんです。自分がイスラエルの指導者として先頭を立って導いていくということに恐れを感じていた。その時に神様はモーセに、私が通り過ぎると言われているんです。で、列王記第1、19章は何があったのか、これは預言者エリアの出来事です。有名な出来事ですよね。エリアが王様から命を必要に狙われ、もう疲れ果て、弱って、もうどうでもいいと、まあ、燃え尽きてしまった時なんです。モーセに神様が語られたと同じ場所、ホレブ山ですね、まあ、またの名をシナイ山と呼びますが、ホレブ山で預言者エリアも主が通り過ぎるという経験をしています。出エジプト33章もイスラエルの民がホレブ山、シナイ山のふもとにいた時の出来事です。そして列王記もエリアがホレブ山、シナイ山で神様が通り過ぎられるという経験をしています。そして、まあ、くしくも同じ山、まあ、ホレブ山で出エジプト記3章、神様は燃える芝の中からモーセに、私の名は私はある、 I am who I am と自分の名を告げられているんです。そしてさらに面白いのが、そんなモーセと預言者エリアがこの後山の上で白く変貌するイエス様と対話する姿を弟子たちが目撃する、そんな出来事も9章には書かれてあるわけです。すなわち、通り過ぎるとは、あくまで何か関心がない、助けないということではなく、むしろ恐れを感じ、心配し、疲れ、弱っているときに、神が、私はあると言われた神が、あなたと共におられることの証である、そのことがすでに聖書には記されていたことなんです。私たちも弟子たちと同じように、人生において予期していなかった向かい風、突然の嵐に遭遇することはあります。イエスキリストを信じていても、そのことは起こる現実があります。しかも一度ではありません、幾度も起こることがあります。そのような時に私たちはふとイエス様に頼りたいと思った時に、あたかもイエス様が寝ていて、そのことに気づいていないような、そんな思いに至ることもあるかもしれません。時には一緒におられないのではないかと、どこにイエス様が行ってしまったのかと感じてしまうこともあるかと思います。そして弟子たちのように時に私たちはあたふたし、そしてふと神の存在、そして神の告げられた約束すらもどこかに忘れてしまうことがあります。52節には、彼らはパンのことを理解し、その心が固くなになっていたからである。私たちはイエス・キリストに従い、イエス様のしてくださる恵み、素晴らしい御業、奇跡をいろいろと経験しておきながらも、まだ本当にイエス様が何者なのか、どのようなお方なのか、理解できていない、ふと忘れてしまう、 そして信頼できない、委ねることができない、かたくなな心がないでしょうか。そして弟子たちにイエス様が語られたように、私たちにも語られているのです。しっかりしなさい、しっかりしなさい。いつまで私を疑い信じられないのですか。まだ私が誰なのかわからないのですか。私だ、エゴエイミ、私はあると私たちに語りかけてくださるのです。目の前の事柄に翻弄されあたふたしてしまうのではなく、私たちが信じているお方、私たちの主イエス・キリストとは何者なのか、しっかりこの聖書、それは旧約聖書から始まり新約聖書に至る中に十分に記されているのです。そしてその記されている、語られている神と、その神の言葉を信じるか信じないか、それは私たち次第の信仰の応答となるのです。お祈りいたしましょう。